最初にエミフサイが賛美しました曲は聖歌の689番です。書店は神のというタイトルですが、これは先ほど朗読しました詩編第19編、天は神の栄光を語り継げ、大空は御手の技を告げ知らせる、自然界における神の創造を称えた賛美です。ご一緒に主を崇めて栄光をお返しします。2014年新しい年がスタートしました。元日 1年の初めの日、この宇宙天地を創造されました全能の神様、私たちを救ってくださったイエス・キリスト様を聖霊様の導きとによって礼拝できますことを心から感謝いたします。皆さん元気に、ですね、ご一緒に、ご挨拶いたしましょう。皆さん明けましておめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
この新しい年も誠の神様、天地創造の神様を称えつつ、共に主の技に励んでいきましょう。それでは今日も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに創世記を開いてください。第6章です。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は修法に書いておりますが、聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。では稲富兄弟、最初に創世記6章の5節から7節までを読んでください。
主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆いつも悪いことだけに傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。
はい、今日は天の窓を、ね、開きなさいというタイトルでお話をいたします。人間の歴史の中で私たちの住むこの世界がただ一度完全に滅ぼされたことがあります。でそれはノアの洪水の時です。主なる神様はこの地上に人間の悪が増大し、人の心が神から離れ、心に計ることがいつも悪いことばかりに傾くのをご覧になり、それで主は6節です。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。そして7節、主は仰せられた。私が創造した人を地の表から消し去ろう。人をはじめ家畜や這うもの、空の鳥に至るまで私はこれらを作ったことを残念に思うからだ。それで主なる神様は神様と同じ心を持っていたノアに仰せられました。では13節から16節まで、読んでください。
そこで神はノアに仰せられた。すべての肉なるものの終わりが私の前に来ている。地は彼らの家に暴虐で満ちているからだ。それで今私は彼らを地と共に滅ぼそうとしている。あなたは自分のためにゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟に部屋を作り、内と外と木のヤニで塗りなさい。それを次のようにして作りなさい。箱舟の長さは300キュビト、その幅は50キュビト、その高さは30キュビト。箱舟に天窓を作り、上部から1キュビト以内にそれを仕上げなさい。また箱舟の戸口をその側面に設け、1階と2階と3階にそれを作りなさい。
はい、神様はノアに箱舟を作らせ、箱舟というのは今のような先端が尖った船のような形をしたものではなく、ただ長さが300キュビト、幅が50キュビト、高さ30キュビトの箱です。ですね、もうボックスですね。立方体の箱の形をした、まあ、船だったからだったからです。その箱の中に入ることによって、ノアとその妻 3人の息子とその妻合計8人だけを救おうとされました。ちなみに聖書で8というのは復活を表します。大牟田市の昭山町というところに日本キリスト教団のですね、昭山町教会があります。私がボーリズ建築事務所に入ってからの最初の仕事が昭山町教会の納骨堂の設計でした。で八角形の壁構造で作りましたけども、で8はですね、復活を表す数字です。箱舟の構造がここに記されていますが、材料はゴフェルの木。これは松のようにとても樹脂の多い、水につけても腐らない木です。内と外と木のヤニで塗りなさいとありますが、このヤニのことをヘブライ語でコーフェルと言います。寸法はメートル法で長さが132メートル、幅が22メートル、高さ 13.2メートル、4階建てのビルに相当する大きさ、とても大きな箱です。この中にオスとメスのすべての生き物を入れるのですが、動物はキリンやゾウのような大きなものもありますが、ネズミやリスのような小さなものもあり、平均するとだいたい犬ぐらいの大きさです。ですから十分に入るスペースはありました。そして16節、中の構造は3階建てになっており、1階に戸口、出入り口です。箱舟の出入り口を設け、2階は窓がなく、3階の上部から一番上から1キビと44センチです。以内に天窓を作りなさい。でこれが箱舟の構造です。ではこの箱舟というのは何を表しているのでしょうか。第一に、これは私たちの人間の体です。体を表しています。第一テサロニケ5章23節に、私たちの体は霊と魂と体とから成り立っていることが記されています。箱舟の1階部分、これは私たちの体、肉体の部分です。1階に出入り口があったように、人間はこの肉体、五感を持ってこの自然界と交わり、接触を持っています。2階というのは魂の部分、ここには何の窓もありません。そして3階は人間の最も中心にある霊の部分、ここに天窓、天国につながる窓を作りました。箱舟の天窓を開けると光が入ってきます。その光は箱舟の内側を明るく照らします。この箱舟こそイエス・キリスト、神からの光、聖霊ご自身なのです。その光は2階の部分、人間の魂を照らし、その光によって人間の知性や感情、意志は、ね、正常な感覚を持ち、神の御心に従って働くのです。第2コリント4章6節にこのような御言葉があります。私だけお読みいたします。光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのですとあります。天から来る光、これが神から来る光です。そしてこれが人間の本来の姿なのです。しかし今日、神に背き罪を犯し、天窓、神からの光が光が差し込まず、真理の光を持たない人間の心、内側は真っ暗です。どこから来て何のために生き、死んでどこへ行くのかわからない。人間は暗闇の中を手探りしているような状態であり、その知性と感覚において全くの盲人であり、聖書は腐り果てていると、そのようにさえ語っています。詩編の53編の1節、 愚か者は心の中で神はいないと言っている。彼らは腐っており忌まわしい不正を行っている。善を行う者はいないと、このようにあります。箱舟のですね、第二の意味、箱舟のことを英語の聖書ではアーク、ARK ですから、アークと記しています。聖書はこの他にアークと書かれた箱が2つあります。1つは赤ん坊モーセが入れられたナイルのカゴで、これがアークです。もう一つは幕屋の中心にある契約の箱で、これもアークです。ノアの箱舟、モーセのカゴ、契約の箱、すべてアークですが、この3つに共通するもの、それは救いでありイエス・キリストです。またアークを英和辞典で引くと安全な避難場所という意味もあります。まさにイエス・キリストこそですね、安全な避難場所なのです。イエス・キリストの救い、2000年前カルバリの丘で私たち全ての人類のためにその罪を負って十字架にかけられ、罰を受け死んで墓に葬られ、3日目によみがえられたお方、このお方イエス・キリストをあなたの個人的な救い主と信じ受け入れるとき、あなたの罪は全て許され、その瞬間ノアの箱舟の3階にある天窓が開き、神の聖霊が居来しまい、あなたの内に注がれ、あなたは神からの光、真理の光、命の光を持ち、ね、神との交わりが回復いたします。これを救いと言います。神との関係が回復することで、これを救いと言います。神の光はあなたの心を照らし、あなたはその光に導かれて神の言葉、真理を悟り、真理の中を歩みます。これがクリスチャン生活です。ですから大切なことは、いつも天窓を開けておくこと、神からの光を受け続けることです。では創世記7章の11から13まで、稲田教で読んでください。
ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた。そして大雨は40日40夜地の上に降った。ちょうどその同じ日にノアはノアの息子たちセム、ハム、ヤペテ、またノアの妻と息子たちの3人の妻と一緒に箱舟に入った、
はい、ノアとその家族合計8人が箱舟に入ると、神様は1階の後ろの戸を閉じられました。そして11節、ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれたとあります。ここに巨大な大いなる水の源がことごとく張り裂け、天の水門が開かれた、この巨大な大いなる水の源というのは何でしょう。はい、少し前の創世記1章を開いてください。6節から8節です。では稲富兄弟、創世記1章です。6から8を読んでください。
神は仰せられた。大空が水の真っただ中にあれ、水と水との間に区別があれ。神は大空を作り、大空の下の水と大空の上の水とを区別された。そのようになった。神は大空を天と名付けられた。夕があり朝があった第2日、
はい、神様は天地創造の2日目大空を作られましたが、その時大空の上の水と大空の下の水を分けられたとあります。この大空の下の水はその後海になりますが、大空の上にも水がありました。 この御言葉から判断すると、天地創造の始め、地球全体はちょうど温室のように水の膜で覆われており、いつも適温に保たれていました。エデンの園があったのは今のイラクです。そこで最初に作られた人と妻は裸、何も身につけていませんでした。今日イラクで何も身につけず生きていくことはできません。私は中東に行ったことがありますが、昼は40度以上、夜になるとドーンと気温が下がり、もう5度10度ぐらいになります。もうとてもとても何も身につけないで裸で生活できるところではありません。しかしながら、天地創造の初めには上にも水の膜があり、太陽の熱をコントロールし、いつも適温に保たれ、ノアの時代まで人々は快適にですね、過ごしていたと考えられます。ですから最初はもうベストの環境の中で人間は900歳までも生きることができたのでしょう。ちなみにノアの洪水の時まではですね、地球に雨が降ったことは一度もありません。雨は一滴も降りませんでした。そのことは創世記2章の6節に書いてあります。ただ霧が、これは下の米印には地下水がと書いてある、地から立ち上り土地の全面を潤していた。地下水が土地を潤していたので、作物はそれによって生育することができました。ノアの洪水までは雨が一滴も降ったことはありません。6章に戻ります。創世記6章です。11節。その大空の上の水、巨大な水の源がことごとく張り裂け、まさにバケツで水をこぼしたように、いやそれ以上に天からの雨が降り注がれ、40日40夜続きました。まあ、今日でも 2,3 日大雨が降れば、まあ、洪水になります。しかもこれは40日間もですね、昼夜続いたとあります。まあ、聖書で40というのは試練を表す数字です。では夏美兄弟、7章の21から23まで読んでください。
こうして地の上を動いていたすべての肉なるものは、鳥も家畜も獣も地に群生するすべてのものも、またすべての人も死に絶えた。命の息を吹き込まれたもので、乾いた地の上にいたものは皆死んだ。こうして主は地上のすべての生き物を、人をはじめ動物、這うもの、空の鳥に至るまで消し去った。それらは地から消し去られた。ただノアと彼と一緒に箱舟にいた者たちだけが残った、
はい、水かさは増し、地上の山々はすべて水で覆われ、地上にあるすべてのもの、鳥も家畜も這うものも獣も人も、箱舟の中にいるもの以外のものはすべて死に絶えました。これがノアの洪水です。先ほど言いましたようにですね、40は試練を表します。神様は試練の中で私たちを守ってくださるお方です。私たちはよく、神様、試練に合わないようにしてくださいとこのように祈ります。でも神様は、御心はですね、試練に合わせてその中から守ると、これが神様の方法です、ね、試練には誰でも合うのです。しかしその中から神様はですね、助けてくださる、守ってくださるお方です。箱舟の中にいたノアとその家族はどうしたでしょう。神様の命令に従い、8人と全ての動物の食料の備蓄は十分ありました。箱舟の外は大雨と大洪水、まさに阿鼻叫喚、甚だしい惨状です。しかし ノアは箱舟から外を見ることができませんですね。ノアが天の窓を開いたのはですね、洪水が終わってからです。8章6節に書いてあります。窓は一つ、しかもそれは天井から1キュビト以内高いところにありました。窓を開いても空しか見えません。洪水は見えないのです。ノア、洪水のありさまは全く知りません。ただ天を仰いで神様を見上げていたからです。皆さん、この情景はわかるでしょうか。ですね、箱舟の2階には全く窓はありませんでした。3階の最上階の一番上の天井の44センチ以内のところに窓がありました。ですから窓が開けて見えるのはもうですね、空しか見えません。しかもノアは工事が終わってですね、窓を開けました。今日の説教のタイトル、神様に向かう天の窓を開けなさい。兄弟姉妹、今は終わりの時、私たちは黙示録を学んでいます。昨年2013年もいろいろなことが起こりましたがですね、今年2014年も一時的には景気が回復したり良いこともあるでしょう。しかし少し長いスパンでですね、物を見るとき、時代を見るとき、世界は確実に終わりに近づき、終末に向かっております。イエス・キリストがいつ教会すなわち兄弟姉妹を天に上げられてもおかしくない時に来ています。神様の約束によってもうこの地を二度と滅ぼす洪水は起こりません。しかしながら今度はこの地は火によって滅ぼされると聖書にあります。第2ペテロ3章7節です。その火が何の熱火であるか、太陽の炎熱か、核による火かですね、火山の爆発か分かりませんけども、兄弟姉妹、皆さんは今イエス・キリストという箱舟の中にいます、ね、皆さんは今箱舟の中にいるのです。どこの箱舟はイエス・キリストご自身を表すからです、ね、どのような状況の中にあっても、周りが問題だらけ、こう大洪水であっても、皆さんが見上げるお方、それは天の御座についておられる父なる神様と御子イエス・キリスト様だけなのです。あなたは天の窓を開けるのです。そこからは洪水は見えないのです。問題は見えないのです、ね、そして父なる神様の身元から聖霊様があなたの助け主、慰め主として来てくださるのです。使徒の働き22章の23節、私だけお読みいたしますが、ですから神の右に挙げられたイエスが御父から受けた聖霊を受けて、今あなた方が見聞きしているこの聖霊をお注ぎになったのです。神様のもとからイエス・キリストを通して聖霊は私たちに注がれます。箱舟の後ろの戸は神様が閉じられました。つまり救いは神様の技です。しかしながら天の窓はノアが開きました。神様に向かって心を開くですね、のはあなたがしなければいけないことです。はい。大変なノアはこのような状況の中で、箱舟の中、イエス・キリストという箱舟の中で困難から守られましたが、同じように困難の中からですね、天の窓を見上げたもう一人の人物が聖書に書いてあります。その人を見てみましょう。その人はですね、ダニエルです。ではダニエル書6章を開いてください。ではナドミ兄弟、ダニエル書6章の7節から9節まで読んでください。
国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督は皆 王が一つの法令を制定し、禁令として実施してくださることに同意しました。すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも死の穴に投げ込まれると。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律のようにしてください。そこでダリオス王はその禁令の文書に署名した、
はい、ダニエルとは神は裁きたもうという意味。ダニエルの民族イスラエル人は度重なる神への不従順と偶像礼拝によってバビロニア帝国に滅ぼされ、ダニエルをはじめ多くの者はバビロンへ捕囚として連れて行かれました。しかしダニエルには優れた神の霊が宿り、あらゆる学問に秀で夢を解き明かすことができたため、高い位が与えられましたが、それを妬んだ他の大臣や大使たちはダニエルを罠にかけました。7節の後半すなわち今から30日間、王よ、あなた以外にいかなる神にも人にも祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。王以外のものを拝んだ者は獅子の穴に投げ込んでください。王はそのですね、法令にですね、署名したとあります。もちろん誠の神のみを拝するダニエルにとって王を拝むことはできません。御礼しまい。私たちクリスチャン、イエス・キリストをですね、誠の神と信じるクリスチャンは、どんなに法律や国家の権威によってですね、定められてもできないことが3つあります。第一、神を否定することはできません。2つ目、偶像を拝むことはできません。3つ目、イエス・キリストの福音を述べ伝えることをやめることはできません。このことをするこのことのために多くの人が殉教しましたけれども、私たちは宇宙の権威者である神の御心に背くことはできないのです。ダニエルは王を拝むことはできません。はい、それでダニエルはどうしたでしょうか。実節読んでください。
ダニエルはその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰った。彼の屋上の部屋の窓はエルサレムに向かって開いていた。彼はいつものように日に三度ひざまずき、彼の神の前に祈り感謝していた、
はい、ダニエルは王が定めたその文書の署名がされたことを知って自分の家に帰りました。そしていつものように日に三度エルサレムに向かって屋上の部屋の窓を開け、ひざまずきひれ伏して彼の神、まことの神、天地創造の神の前に感謝したとあります。エルサレムというのは、エルというのは神という意味です。サレムというのは都、神の都のこと、神の御座のあるところ、この場合天に向かって、ね、窓を開いてという意味。ね、彼は感謝をいたしました。マイナスの時に感謝する、どんなマイナスもですね、プラスに変わります。でここで注目したいのは、彼はいつものように日に三度ということです。ダニエルにとって神に向かってですね、日に三度祈ることは彼の日常のことでした。習慣だったのです。毎日していたということです。聖書は、まあ、3という数字は必要かつ十分という意味ですけれどもですね、今日は元日、一年の始まりです。今日の説教のタイトル、天の窓を開きなさい。でこのことをあなたの習慣としなさいということです。習慣は第二の天性とも言われます。あなたの生活の中で良い習慣を身につけなさい。結果ダニエルはどうなったでしょう。誠の神を拝んだことで捕らえられました。 そして法律の通り獅子の穴に投げ込まれました。22節から23節、稲富教来読んでください。
私の神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私に罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことをしていません。そこで王は非常に喜び、ダニエルをその穴から出せと命じた。ダニエルは穴から出されたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。
はい、22節。私の神ダニエルの神は御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、獅子は私に何の害も加えませんでした。それは私には罪のないことが神の前に認められたからです。王よ、私はあなたにも何も悪いことはしていません。兄弟姉妹、どんな困難や問題の中にあっても、あなたを守ってくださるのは主なる神様です。それはあなたが天の窓を開いて、そこにおられるお方に目を注ぎ、主に感謝し、主を褒めたたえるとき、神の業は起こるのです。えてして私たちは問題の方に目を向けがちです。どうしよう、心を騒ぎます。ノアの洪水の時もそうだったように、ノアは洪水は全く見えませんでした。見ることができませんでした。彼が見ることができたのは、ね、天窓を通しての神様の、ね、姿だけです。試練の中から私たちを守ってくださる神様。最後に一つのお証しをしてで、ね、今日の説教を終わります。それはジョン・ウェスレーという人、イギリスでメソジスト派、几帳面派とも言います。起こしリバイバル運動を主導したジョン・ウェスレー、彼は若い時にアメリカへの宣教師としてルイジアナ州に行きましたが、その宣教活動はうまくいかず失敗して、アメリカを追われるようにして出て行きました。失意の中、帰りの船で彼は突然嵐に遭い、船は沈みそうになりました。しかしその同じ船にドイツから派遣されていたモラビア派の宣教師とその家族が乗っており、彼らはその嵐の中でも賛美を歌い、祈り穏やかにしていました。まるで嵐など全く気にしていないかのようでした。ウェスレーは驚きました。ロンドンに戻り、ある時アルスティという町のルーテル教会で聖霊の働きがあることを聞いて集会に出席、説教者がローマ人への手紙から説教している時、聖霊が彼に臨まれ、救いの確信と聖霊の満たしを与えてくださり、その時彼はあのモラビア派の人が嵐の中でも船の中で平安であった、その秘訣、その力の源が分かりました。その後彼は、ね、聖霊に押し出され、全世界を回りメソジスト派を起こし、多くの人に神の救いを伝えていきました。兄弟姉妹、あなたが天の窓を開いて主なる神様を見上げるとき、神様はその御座からあなたに聖霊を送ってくださいます。聖霊はあなたの心を満たし、あなたを支配し、ね、あなたに平安を与え、どのような困難や問題の中にあってもそれに全く左右されない、ね、あなたは状態でいることができます。どうぞこの一年を通して、ノアやダニエルのように、どんな困難やマイナスの中にあっても、ただ天への窓、神様への窓を開いて、御座についておられる神を見上げること、どうぞダニエルが日に三度していたように、このことをあなたの習慣としてください。これが今日の説教です。ではお祈りいたしましょう。今来てください。見てください。 目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省をしてください。